続いて一般質問についてです。9月定例会では9月14日、15日、19日の3日間にわたり13名の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。旧市内の乗り合いタクシーの運行について久保博次議員。質問者。4月の選挙で私は公約として乗り合いタクシーの運行を掲げた。高齢者からは病院や買い物に出かけられるようぜひ早急に実現してほしいと強い要望があった。現状高齢女性の免許保有率はどうなっているか。答弁。70歳以上の女性の免許保有率は 38% である。質問者。バス路線が大幅に減少し旧市内に交通空白地が大きく広がっている。買い物困難者やバス停まで行けない高齢者のために自宅で乗降できる乗り合いタクシーを運行すべきではないか。答弁者。導入している類似自治体の事例を調査するなど研究していく。次にゴミ回収と家庭ゴミについて双葉正彦議員。質問者。市民1人1日あたりのゴミ排出量はどれくらいか、また生ゴミ排出時の水切りなど市民意識の向上に向けた取り組みが必要ではないか。答弁者。市民1人1日あたりのゴミ排出量は1004グラムである。生ゴミ排出時の水切りの必要性は認識しており、これまでも環境学習会などでお願いしているが、今後も機会を捉えて水分を減らす工夫などの普及啓発に努めたい。質問者。大量生産、大量消費、大量廃棄を見直し、ゴミを減らすために市民全体で取り組む仕組みづくりを進め、持続可能な社会構築のための人づくりとそのための教育に努められたい。次に、近年の異常気象を起因とした山地災害と森林保全について、宮井明議員。質問者。山地災害危険地区、土砂災害危険箇所の現況と山地防災力の強化に資する森林保全について当局の考えは。答弁者。管内の山地災害危険地区は2728箇所、土砂災害危険箇所は3115箇所あり、現況は杉・ヒノキの人工林が多い。山地防災機能の維持向上のため、現況把握と適切な森林整備が必要と考える。質問者。市民の皆さんがその有効性を享受できる身近な森林保全活動を行うことで、林政への理解の輪を広げ、林業への関心が高まると考える。引き続き関係機関と連携し、現況把握と荒廃林森林の解消に取り組まれたい。次に、鳥獣被害対策実施隊の設置について、柳瀬正孝議員。質問者。近年、農家が自らの畑を守るために、狩猟免許を取得するケースが増えてきている。しかし、免許を取得した際にかかる狩猟税、猟友会費といった金銭的負担が足かせとなっている一面がある。そこで、狩猟税減免等の優遇がある鳥獣被害対策実施隊を設置してはどうか。答弁者。鳥獣被害対策実施隊については、国も設置を推進しているところであり、狩猟税の減免や鳥獣被害防止総合対策交付金の重点配布といったさまざまなメリットがあることから、今後設置を検討すべき施策だと考えている。次に、森湾横断道路の整備について、中本健二議員。質問者。森湾横断道路の早期完成に向けて市はどのように取り組むのか、また事業手法はどうするのか。答弁。現在県事業において起終点の位置を含めた道路概要設計を行っている。事業手法としては道路事業での整備と都市計画道路での整備がある。田辺地域の骨格になる道路であり、まちづくりを考える上でも重要な地域間道路でもある。事業手法については県と連携しながら早期事業化に向けて取り組んでまいりたい。 次に観光まちづくりにおけるユニバーサルデザインについて松上京子議員。質問者、世界遺産等を生かしたまちづくりにおいて神社仏閣のバリアフリー化やユニバーサルデザイン、障害の有無や年齢にかかわらず全ての人に使いやすいよう配慮した環境デザインに対する見解はどうか。答弁、必要性は認識している。文化財保護や景観に配慮しつつ今後もユニバーサルデザインの基本コンセプトを取り入れた観光まちづくりを進めたい。質問者、今後街中の多目的トイレや統計神社参道、大福院等の整備においても当事者の声を反映した計画推進を望む。次に温泉施設の現状と課題、木質バイオマスの利用状況について足立勝則議員。質問者、チップボイラーの稼働状況はどうか、またペレット燃料導入等専門家による設備診断が必要ではないか。答弁、稼働率は昨年の実績で約 39%、 括弧4箇所平均であり、不具合が起こる状況を改善する必要があると認識している。ペレット燃料導入については燃料費が高くなることや現在のボイラー設備の調整が必要となること等から、今後の稼働状況や原油価格の動向等も踏まえ検討したい。改修更新等の必要性や専門家による設備診断等も含め、各温泉施設にとって最も良い運営方法について研究を進めたいと考えている。次に本市の移住施策について、浅山誠一議員。質問者、移住希望者に田辺市を選んでいただくためにはさらなる打ち手が必要と考える。移住相談窓口の拡充や情報発信の強化など新たな取り組みができないか。答弁、町中移住の担当部を商工観光部とし、地域おこし協力隊を市街地に導入するなど新たな移住者層の受け入れに取り組む。また地域全体の移住促進を図るためには情報ツールの再構築が必要であり、ホームページのリニューアルも検討していく。質問者、地域全体で人口減少が進行している中で移住施策は重要な役割だ。選ばれる田辺市になるよう努められたい。次に市庁舎移転に関するさまざまな疑義について、川崎五一議員。質問者、移転候補地の建物撤去費用約10億円を市が負担する理由は何か。答弁、公共事業の用地取得では市が負担するのが一般的である。質問者、新庁舎は防災対応拠点というが、移転候補地から非浸水想定地域につながるのはどの道路か。答弁、あけぼのへつながる道路である。質問者、その道路は最小幅員 6.4 メートルで両側の住宅の築年数も古い。他の道路はすべて浸水想定地域方面への道路であり、災害時に通行が困難になる可能性が高く防災面で致命的だ。透明性を持って候補地選定をやり直すべきだ。次に私立幼稚園の3歳児保育について、前田佳代議員。質問者、乳幼児期には発達の折々にさまざまな体験を重ね、生涯にわたる学びの意欲や良好な人間関係、生活の安定につながる生きる力を育むことが重要で、心が柔らかな3歳のうちに集団保育を受けることが望まれる。長年切望されている3歳児保育を実施すべきでは。答弁、多面的な検討が必要だ。需要や行財政運営を踏まえ実施は難しい状況だが、来年度にニーズ調査を実施し需要把握に努める。質問者、教育費をコストと捉えず教育の重要性をしっかり認識し、3歳児保育をまずは新庄幼稚園で実施してはどうか。次に普通教室へのエアコン設置について、立花智文議員。質問者、今年も例年同様に酷暑であったが学校生活に支障が出ていないか。本市の小中学校普通教室のエアコン設置率は 27.4% である。 県内では設置率 100% の市町村も増えてきているが、必要性をどのように考えているか。答弁、学校環境改善の必要性や学習面の効果等との観点からも、早期に整備計画を構築し、事業に結びつけられるように検討を進めたい。質問者、地域や保護者会からの寄付でエアコンを設置した学校については何らかの措置をしていただき、不公平感のないようにしていただきたい。次に、秋津川地区における生誕林の確保について、足立浩二議員。質問者、紀州備長炭発祥の地を守るためにも、この先安定した生誕材の確保が必要だと思われるが、市はどのように考えているか。答弁、50年100年先を見据え、原木林の循環利用による安定供給が必要であり、将来にわたる資源確保に努めたい。そのためには国や県の補助事業を活用し、尾根付近への作業道を開設するのが効果的だと考えており、今後季節道路からの作業道やモノレール、河川集材による搬出形態を構築できるよう検討してまいりたい。次に、農林水産業一次産業活性化の今後の取り組みについて、出水豊和議員。質問者、自然豊かな本市において第一次産業の活性化なくして何があるのか。多種多様な地域資源を最大限に活用しながら、自ら現場に行き膝詰めで成功に向けた協議を行う必要があるのではないか。今後の振興に向けた取り組みは。答弁、地方都市は第一次産業が元気でないと地域の活力、活気はありえない。本市では農林水産業を重要な柱としており、将来を見据え、さらなる産業力の強化に向け、農林水産部門と商工観光部門に再編した。今後、さらに広く積極的に農林水産業の活性化に向け取り組む。